はい、皆さんこんにちは。今回本イベントにご参加いただきまして誠にありがとうございます。これから、基調講演が終わってブレイクアウトセッションに入っていきます。で、最初のセッションでですね、私のセッションに、来ていただいて本当にありがとうございます。で、本セッションなんですけども、Azure スタック徹底解剖と題しまして、マイクロソフトが今開発をしておりますプライベートクラウドツール、基盤そのものですね、の話をよりディープにですね、深く掘り下げながらお話をしたいなと思っております。で、私、マイクロソフトでインフラ系のテクノロジーを担当しております、エヴァンジェリストの高添と申します。初めての方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、いつもの方も含めてどうぞよろしくお願いいたします。今回4回、4つ登壇させていただくので、まずここからスタートかなというふうに考えております。で、本会場なんですけども、何度もここのイベントに来ていただいている方はご存知だと思うんですが、この部屋ですね、多分後ろの方見えないと思うんですよ。後ろに今回からですね、ちょっとちっちゃめの、スクリーンは用意はしているんですが、なかなか見にくいところはあると思うので、改めてこう見たいなと思うのは後で確認をしていただけるように、ビデオとかは後で公開されるようになっています。あと、セッションのスライドも当然公開していく形になります。で、今回のセッションの中ではできる限り拡大ツールとかを使いながら、ポイントポイントは絞りながらですね、お話をしていきたいと思いますので、全部文字が見えなくてもあまり気にせずに、お話をしっかり聞いていただけるとありがたいなというふうに考えております。で、このセッションのスライドですね、ベースは5月13日に作ったんですけれども、どんどん変更されていく可能性があります。マイクロソフト自身が、アジャイルの開発をどんどん進めながら、さらにはクラウドファースト、それからお客様ファーストで、どんどんどんどん開発を進めているので、我々がやりたいと思ったけれども、お客様の要望が違ったと思ったらすぐに変えようという会社になりました。サティアからもそういうメッセージが出ていたと思いますが、なので、もしかするとここでお話をする内容がですね、今後 Azure スタックが世の中に出てくるまでの間に変わってしまう可能性が若干あるということだけご理解いただけるとありがたいです。で、Azure スタックの記事を私がセッションを担当する理由はですね、Azure スタック自体を世の中に、特に日本の皆様に情報としてお届けするという仕事を率先してしているからではあるんですけれども、すでに外にですね、メディアさんとの協力をいただきながら、マイナビさん、それから GT ネットさんに記事が出ています。で、マイナビさんはもう4つ、記事5つかな、公開していただいているので、かなり Azure スタックに関して私が持っている既存の情報についてはそこそこ出てるのかなというふうに考えております。で、今後は GT ネットさんと協業させていただきながら、Azure スタック一問一答という形で、皆さんの問いに答えていくような、そういう連載にもしていこうかなと思っておりますので、こういうものもうまく活用して情報収集をしていただければと思います。それから本セッションの立ち位置ですね。これ Azure スタックです。で、Azure スタックは外から見た Azure スタックと中から見た Azure スタックがあります。で、左側はいわゆるサービスの話です。どういうサービスができますとか、どういう設定をするとどんなことができるようになりますとか、そういう話。右側は、これはこれで大事なんですね。ただ、もうすでに東京でも2回かな、Azure スタックのセミナーを午後半日でやらせていただいたりもしているので、ある程度情報は出てきているかなと思っています。で、今回優勝のイベントでもありますし、技術者向けとはっきりと題してイベントをやっているので、少し深掘りをしたいなと思っておりまして、このテクノロジーの話ですね、アーキテクチャ、Azure スタックを開発しているチームがどういうふうに作っているのかみたいなところまでちょっと踏み込みたいなと思いました。で、世界でマイクロソフトの社内向けも社外向けも含めて Azure スタックの勉強会で、中に一生懸命深掘りをしていくタイミングでは多分ないので、そんなセッションってどこにもないんですけど、せっかくなので皆さんにはそこから知っておいてもらおうかなと。で、それを知っていただいた上で、次の、普通に操作をするところに入っていっていただいた方がエンジニアとしては面白いかなというふうに思ったので、ここですね、アプローチの面白さをこのセッションではしっかり伝えたいなというふうに考えております。DevOps 的な要素がかなり入ってくるんですよ。今回の大きなイベントのテーマでもあります DevOps と Azure スタックが、 表向きのマーケティングメッセージではなくてテクノロジーでつながっているみたいな、そんな話が、まあ、最後ですね、皆さんの中にイメージできて帰っていただけると嬉しいなと思っています。まあ、そういうこともありまして、アジェンダがですね、1つ目は簡単に Azure Stack って初めてなんとなくタイトルだけ見て面白そうだなって来ていただいた方もいらっしゃるかもしれないので、まずは外から見た Azure Stack のおさらいを軽くしたいと思います。デモもします。その後は内側から見た Azure Stack、ここメインの話をして、で最後に現時点で皆さんに触っていただける Azure Stack ってどういう状態になっているかっていうところをですね、軽く現状のまとめと、あとは Tips のところをお話をして終わりにしようかなというふうに考えております。でですね、とにかく深掘りしていきたいなと思いました。で、60分で深掘りって結構難しいんですけど、本来であれば一つ一つ用語の解説からしていきたいんですけども、その一般的に使われているであろう用語の解説は入れてない部分がありますので、そこはご了承ください。そこからやるとちょっと柔らかい話になってしまうので、今回は常に深掘りをしていくところを意識したかったので、ここはご了承いただけるとありがたいです。それではまず、外から見た Azure Stack についてちょっとお話をしていきます。まあ、一番分かりやすいところですね。左側はパブリックなクラウド、Azure です。で、マイクロソフトが、まあ、会社を挙げて今力を入れているクラウドの一つになります。で、ここにはポータルとかツール、それから管理基盤、IaaS、PaaS といったサービス、そして Azure そのものの基盤というものが Azure を作り上げているわけですね。で、これを皆様のデータセンター、もしくは皆様のお客様のデータセンターにホストできるようにしよう。それを Azure Stack というツール、もしくはパッケージとして提供していきたいなと考えています。最終的にどういう形で提供するかはまだ決まってないので、そこは比較的柔らかく受け止めていただけるとありがたいんですけども、これまでのプライベートクラウドのツールとの大きな違いはクラウドファーストになります。例えばですね、パブリックなクラウドの Azure はとにかく進化が激しいわけです。Azure の専門家と言ってももう全部わからないっていうくらい、激しいです。ただ激しいので誰もわからないかっていうとそうでもなくて、パブリックなクラウドの Azure に新しい機能を追加しましたと。で、しばらくほっとくとですね、世界中のどこかのエンジニアさんが触ってたりするわけです。すでに、こんな感じで動きました、こういうとこはうまく動いてませんみたいな情報がもういきなりインターネット上に上がっていく、そういう世界が広がっていきます。で、できればその感覚をですね、受け止められるプライベートクラウドの基盤にしたいなと思っています。一つは最新の技術をオンプレミスに落としていけると。しかも外ですでに検証済みなものを社内で使っていただけるようにしようと。全く違うものを作ろうではなくて、もう外にありますと。Azure 上でサービスになっていますっていうのを基本的にはオンプレに落としてくるような、そういう流れを作りたいなと思っているので、まあ、なんか特にインフラのエンジニアさんからするとですね、全くよくわからない新しいものを自分が初めて触るっていうのはすごく怖いものではあると思うけども、そういう感覚にできる限りならないようなものにしたいなとは思っております。で、ユーザーインターフェース、これです。Azure Stack です。まあ言っても Azure と基本同じ画面持っているので、URL を見たり、左上にですね、例えばですけど Azure Stack って書いてある、ここですね、 Azure Stack って書いてあるのを見ないとなかなか分からなかったりしますが、ただこれ自体は私自身が作ったデモ環境にありまして、 Azure Stack Demo と書いてありますけども、私が撮ったスクリーンショットになります。まあ手元で撮れるわけです。まあそういう時代がもうやってきつつあるという形です。で、ポイントがちょっとありまして、パブリックなクラウドの Azure は私もそうなんですけど、皆さんも利用者としてしか使えないですね。管理者っていう感覚の中で Azure の画面を見ることはまずない。アプリケーションの管理者として見ることはあると思うんですけど、クラウド基盤の管理者として見ることはないと思うんです。で、パブリックなクラウドではない Azure Stack は管理者の画面があります。ユーザーさんにどういうサービスを提供しようみたいな設定ができる画面、 それから後でちょっとスクリーンショットじゃなくて画面をお見せしたいなと思いますが、データセンターのロケーションをですね、緯度経度ごと指定をして、そのロケーションで展開が、例えば仮想マシンを、ここの赤羽橋のデータセンターに展開しましょうみたいなことってパブリックなクラウドの Azure では絶対ありえないんですけど、 Azure スタックでは十分あり得るわけです。でそういうことができるようにしていこうっていう、そんな管理者向けの画面が用意されていたりもします。で利用者も一緒です。でユーザーの権限でログオンしたときに、そのログオンした権限によってユーザーインターフェースが若干コントロールされています。ですから管理者画面はこっちですよとか、ユーザー画面こっちですよではない、一つの画面の中で全てが収まっているっていうのが Azure Stack の、まあ、比較的柔らかいところから見た、外から見たポイントの一つになります。で当然 Azure と同じテクノロジーを使いたいと思っているので、ちょっと文字ちっちゃいですが PowerShell とか Visual Studio からそのまま続きに行きましょうとか、あとはいやいや Windows とかやる気ないんですと、Linux でやりたいですと言われたときに、Azure はできます。Azure スタックできませんだと、まあ、当然皆さんから見ても、おいおいってなるので、あそこにはなっていません。ちゃんと同じテクノロジーで、例えば Mac からコマンド叩いてもできるようにするとかいう状態になっていると。これが Azure スタックになります。で、Azure スタック用の PowerShell っていうのが基本的にはありません。パブリックなクラウドの Azure の PowerShell でそのままやりましょうっていう、そういうスタンスになっている。で何ができるか、パブリックなクラウドの Azure がいて、プライベートクラウドで Azure スタック、もしくはホスティング事業者さんで Azure スタックの環境を作っていただくといったときに、Windows それから Linux のワークロード両方受けましょうと、まあ、ここに線を引く必要がないですよねと。それから仮想マシンのサービス、まあ、当然 EaaS が一つの中心になる、まだまだ中心になるとは思っているので、仮想マシンのサービスがあります。それから今後出てくるであろうコンテナのサービス、それから今日このセッションの中では結構名前が出てきますサービスファブリックというものがあります。新しいアプリケーション実行管理基盤になります。例えばアプリケーションサーバーって言ったときに、これまでのマイクロソフトの Windows だと IIS があったりロードバランサーがあったり、あとは MSMQ があったりとか、バラバラなコンポーネントだったんですけど、そういうものではなくてちゃんとマイクロソフト系のアプリケーション、新しい形のアプリケーションが止まらずに動く環境を作れるような、そういう基盤っていうのを今用意していて、 Azure サービスパブリックっていうんですけど、それがパブリックなクラウドの Azure だけではなくてオンプレミスでも使えるようにするということで今進んでいるので、この3つが一応基盤としては軸になります。あとはパースが来ます。例えばウェブアップ、Azure 上のウェブアップは非常に面白いサービスですが、開発ツールから直接デプロイもできますし、まあ、DevOps には非常に近しい関係のものを社内でもできるようにしましょうと。それからデータベース、アザーサービス、SQL サーバー、それから今のところ MySQL、この2つですね。からようやくブロブ、テーブルのストレージサービスが出てきます。から社内で普通にブログを使いましょうよみたいな、そんな話ができるようになってくるので、なので、まあ、仮想マシンもそうですし、あとはコンテナもそうですし、アプリケーションもそうですが、クラウド用に作るとか、社内は社内で作るとか、そういう話ではなくて、作りたいものを作ってください。でそれを展開する先をクラウドかオンプレミスか、オンプレミスでもどこのデータセンターかっていうのは自由に選べるようにしましょうっていう、そういうスタンスのものになります。ですからこうなんか難しいことを考えているわけではなくて、まあ、本来やれること、やるべきことっていうのをスムーズにできるようにする基盤として Azure Stack を提供するということで、まあ、話を進めています。まあ、当然開発ツールとか、コンティニュアスインテグレーションとかコンティニュアスデリバリーと呼ばれるツールから、パブリックなクラウドの Azure と基本 API が共通化されているので、まあ、直接呼び出しやすい状態にしていくということも考えています。でもう一つ、特にインフラ系のエンジニアさんには覚えておいてほしいのがインフラストラクチャーアズコードになります。今回も一つセッションを用意していますけれども、例えばですね、ちょっと大きくします。仮想マシン2台作ってくださいって言ったときに、開発者の方は仮想マシン2台という認識しかしないかもしれません。 でもインフラの人はそうじゃないですね。ネットワークどうやってつなげばいいんですかみたいな、必ず質問が出てきます。まあ、当然ですね、ロードバランサーが必要なのかもしれないですし、であとはクラウドだったりすると、Azure だったりすると、ストレージ、どこのストレージに置くべきなのか、例えば SSD の速いストレージがいいのか、普通にコストを抑えたストレージでいいのかみたいな話も出てくるわけです。で、こういう設計をですね、都度都度アプリケーションごとにするのではなくて、設計して作業するのをやめてコードを書きましょう。簡単に言うと定義ファイルみたいなものですが、定義ファイルみたいなものをこう書いてしまって、それを元にクラウドにポッと預けましょうと。で、預けると勝手にですね、もう API とか気にしませんと。とにかくこのパターンでコードを書きましょうと。で、コードを書くと、それを預ければ勝手に環境を作りますよ。まあ、そういう、こう約束事のようなものをやっていけないかなというふうに考えているわけです。で、今回 DevOps のセッション、まあ、大きなイベントとしての柱にするために、クリエーションラインさんという OSS 系で有名なクラウド SIer さんにお手伝いいただいたんですけど、まあ、その中の鈴木さんっていう方がですね、北米に拠点を持たれている方が、これを美学だとおっしゃってたんですね。自動化されるわけですよ。コードさえ書けば人間のミスみたいなのがなく綺麗にいきますと、それを美学だとおっしゃっていて、なんかすごい気持ちよくてですね、その感覚にみんながなってくれるといいなと。まあ、当然 SIer さんであれば作業費どうすんだと、自動化されちゃうじゃないかということはあると思うんですが、まあ、これが時代のもう流れであると。でもコードを書くところですごくスキルがいると結局みんな使わないんですね。なので、今パブリックなクラウドの Azure もそうですし、 Azure スタックもそうなんですけども、テンプレートがすでに Web に上がっています。これ Azure スタック用のテンプレートがちゃんと GitHub に上がっていて、で、この GitHub の内容も実は結構ですね、拡張していて、今はシェアポイントの、テンプレートを Azure スタックから、社内に自動展開するためにどうするかとか、そういうテンプレートの定義ファイルとかまでも上がっていたりするので、ただただ仮想マシン、CPU いくつで、メモリがいくつでみたいな設定されているだけの仮想マシンであれば、わざわざプライベートクラウド作る必要ないかもしれません。おそらく社内の仮想化基盤あるんだったらそれで十分でしょう。でも、その先がやっぱあるんですね。パブリックなクラウドはもう完全にその先に行ってしまっているわけで。だったら、プライベートクラウドというからには、その先までちゃんと手を打ちましょうと。で、そこの中には自動化っていうのが当たり前に入ってくる。まあ、そういう世界を作っていきましょうっていうのが Azure スタックになります。じゃあ、ちょっとここでですね、一つ、外から見た Azure スタックのデモを軽くしたいなというふうに考えております。で、これが、外から見た Azure スタックですね。まあ、一応 Azure スタックということは書いてありまして、あとは URL なんか見ていただけると分かるかなと思いますが、Azure Stack .local と書いてあります。これ勝手に Azure Stack も今のテクニカルプレビューは自動的にインストールが終わっちゃうんですけど、その自動インストールの中で勝手に作られる、ドメインの名前だったりしますが、で、ここで例えば New をして CEO にしましょうか。この Azure Stack の環境で提供できるサービスの一覧が出てきます。ここにはすでに私がデモ用に作ったやつですね。高添デモ VM とか、まあ、これがちょっとサンプルで用意されているものをベースにしているので、サンプルで用意をされているものをそのまま入れた、まあ、ちょっとだけ PNG ファイルをいじったやつとかですね、ありますが、まあ、今回せっかくなので、標準で用意されている Windows サーバー2012R2 の環境かなを作ってみたいと思います。で、コード VM01。ちょっと後ろの方見にくいと思いますが、後で拡大をしますので、こんな感じです。これ拡大したままいってみますか。で、サブスクリプション、まあ、今一つしかないので、これそのまま選択をします。それからリソースグループという概念があります。これパブリックなクラウドの Azure から引き継いでいるもので、例えば PaaS とか IaaS とかネットワークとかストレージとか仮想マシンとか、まあ、いろんなオブジェクトがあるわけですね。で、そのオブジェクトを皆さんが作りたいのは1個のシステムだったりするわけですから、その1個のシステムという単位でグルーピングして、そこに対してセキュリティの設定をしたりですとか、タグ付けをして検索しやすくしたりですとか、そういうことができるようになる、リソースグループというものがありまして、失礼しました。 ちょっと明日の SDN のセッションの打ち合わせ4つ登壇するとすいません、なかなかいろいろとありました、はい、でここでレコード、リソースグループ01という名前を入れましょう。でロケーションがですね、今実は1つしか選べません。 TP1 は1つしかないので複数登録はできるんですけど、今1個だけ選択をします。でこれで今度は仮想マシンのサイズ、これもちゃんとパブリックなクラウドの Azure に合わせて、同じような定義がされています。当然作ることはできると思うんですけども、最終的に災害対策とかもシームレスにつなげるといいなっていう思いがありまして、そうすると Azure と同じサイズだったら間違いなく同じ環境でいけるじゃないですか。でそういう定義が実はされています。でプレミアムストレージとスタンダードが選べます。ただこれも TP1 では今スタンダードしか選択ができないので、そのままいきましょう。ネットワークの定義、ストレージの定義、まあ一緒ですね。基本的にはもう一緒です。ちゃんとアベラビリティセットもあります。でこれで一通り見えるので OK とやりますと、今デプロイメントスタートしてますよと。でこれを社内でやりましょうと。でパブリックなクラウドの Azure の面白いところは一つ UI にあります。利用していただかないと課金ができないので、利用しようとしたけど分かんないからやめるっていうのをことごとくやっぱりそぎ落とそうとするんですね。分かりやすい UI にするためにいろんな努力もしていて、まあ、そういう努力がセルフサービスをさらに加速させるとも思ってますし、それを社内で実現できればですね、手順書を、まあ、当然作りやすくなるだろうというふうに考えています。でこれほっとくと仮想マシンが当然できます。でこの画面は実は管理者の画面でもありまして、例えば New、サービス&ロケーションとかってやりますと、ロケーションの設定ができるんです。でロケーションのディスプレイネーム、ここは、東京タワーとかしましょうか。東京タワー DC とかしましょうか。東京タワー DC。これおそらく下はですね、内部的な処理で使うんで、大文字小文字がダメとかスペースがダメとかいろいろあるんですけど、上は表示する名前とかちゃんと分けられるようになっていたりもします。でクリエイトしましょう。でこれで東京タワー DC ができて、セッティングスのところにですね、ちゃんと緯度経度、今ちょっと日本語ないですけども、緯度と経度があるので、それを登録することもできるようになっています。で登録するとですね、まあ、こういう画面が出てきて、最終的にはこういう地図にマッピングされて、どこにデータセンターがあるよと。でこれ世界地図なので、さっきのやつだともう点にしかならないので、ちゃんと日本の地図とか関東の地図とかにちゃんとマップされるような仕組みさえ作ってしまえば、でどこのデータセンターで今トラブってるみたいなのは相手のエンジニアさんがすぐに分かるというような状況を作っていきます。もう基本これなんですよ。なので操作も、あとテンプレートをドーンと送り込んで勝手に作るっていうのも基本的には Azure と一緒なので、今見ていただいて Azure 使ったことないけど面白いなと思っていただけるんであれば、 Azure スタックは環境を作るのにサーバーが結構そこそこなサーバーが必要なので、Azure からやってみていただいてもいいかなというふうに考えております。でここまでが、ちょっとおさらいがてらに、いきなり深く行きすぎるとですね、なんか皆さん置いてけぼりにさせる可能性あるなと思ったので、ちょっとだけ、ゆっくりとお話をしましたが、通常の検証パターンはですね、管理者としてサービスの準備をして、利用者としてサービスを活用するというパターンです。でさっき見ていただいたように、マーケットプレイスに、自分独自のテンプレートを組み込むとか、あとパワーシェルで管理するとか、リソースマネージャーを経由して自動的にシステムを展開するとか、ここまでは比較的標準的なところでできます。ただあとはパース系のサービスは追加するところから、管理者として新しいサービスを Azure スタックに追加するというところから全て作業をしなければなりません。逆に言うと、そういう手順をこううまく理解していただけると Azure の内部構造も見えてきたりするんですけど、これをやってくださいと。ただ今回はその手順書に書いてある作業ではないところを見ていきたいので、内側から見た Azure スタックいきましょうか。 で、これをなんでこのセッションのようなネタをやろうと思ったかっていうきっかけがあるんですけど、まあ、正直に言いましょう。オープンスタック運用がっていう話あるじゃないですか。で、Azure スタックはそうじゃないって言いたいんです そうじゃないって言いたいんですが、そうじゃないって言えるネタがない限りは、マイクロソフトが作ってるから大丈夫だろう、じゃあ信用してもらえないだろうと。ちゃんと深掘りしようと思いました。で、これが Azure スタックの簡易アーキテクチャになります。あんまり深く話はしませんけども、まあ、当然インフラストラクチャー系なもの、ネットワーク、ストレージ、コンピュートリソースがあって、あとはそれをサービスに立ち上げるための、まあ、ベースのシステムがいて、で、管理基盤、Azure リソースマネージャーがいて、ポータルがいて、サービスが上に乗っているような、そういう仕組みになっています。だから、パースを追加しようとすると、何が起こるかというか、どういう作業をしないといけないかというと、リソースプロバイダーというパースを Azure スタックに登録して、中継をしてもらうためのモジュールっていうのを登録していくっていう、そういう作業をするんですね。で、これ、マイクロソフトが提供するものも同じように追加をします。パブリックなクラウドの Azure が新しいサービスを追加しましたって言った時に、大きな立て付けは何も変わらないですよね。ただポッと新しいサービスが立ち上がっているはずなんです。で、それと同じアーキテクチャを持っているので、簡単に追加のサービスが追加できるようになっています。まあ、当然、サードパーティーのサービスを追加することもできるので、日本にしかない Azure スタックのサービスみたいなものを作ることも、当然、皆さん独自のものを作るみたいなこともできるんですね。で、こうやってどんどんどんどんいろんなサービスを Azure スタックに追加して、社内のプライベートクラウドをより充実したものにしていきましょうって話ができるんですが、そうするとまた疑問が起こる。その追加するサービスって、やっぱりお客さんの声を聞きながら、どんどん進化をさせるべきだよなとかですね。でも、どんどん進化をさせるアプリケーションを社内に展開し続ける、安定して展開し続けるためには、更新作業っていうのも簡単じゃないといけないよねとか。で、作るだけだったらいいけど、止まっちゃいけないって言われるし、そこをどうするんだろうとかいう話がやっぱ出てくるんですよ。で、こうなってくると、外から見た Azure スタックだけではもう全く分からなくなってきたので、どうにかしようと思って、内部的にいろいろと情報を収集していたらですね、例えば、ハイパー V ベースで動いているコンピュートの内部構造を簡単に図にしたものになりますけども、ハイパーバイザーがいて、クラスター化されたハイパー V とか、スタンダードのハイパー V とかが動いていて、その上に仮想マシンが動いているんですけど、そのイヤースのサービスを提供しているモジュール群がですね、こういう表現されているんですよ。ことごとくマイクロサービスって入ってるんです。最近アプリケーションが3階層ではなくて、マイクロサービスというちっちゃなコンポーネントに分けて、それを API 間で連携しながらシステムを作りましょうっていうのがかなり流行り始めています。いわゆるクラウドネイティブアプリケーションみたいなやつで、 Azure スタックはどうやらそうなってるらしいなということが分かりました。で、これはちょっと調べないといけないなと。で、残念ながら社内にはそこの辺の情報が細かくなかったので、まあ、少なくとも私が見れるところにはなかったので、そこはちょっと探そうと思って、まず宿題にしました。で、まあ、Azure スタックなので、もう少し表からも裏側からも見えそうなところをちょっと見ていったんですけど、これが仮想マシンを、さっきデモで私、仮想マシン作りましたが、仮想マシンを作る手順っていうのが全部こう書いてありました。で、皆さんに見ていただきたいのは、ちょっと下のところあたりですね。例えば、クリエイト仮想マシン、クリエイト VM は下から3番目にあって、で、仮想マシンが出来上がったら何をしているかというと、クラスターに追加してるんです。パブリックなクラウドはフェイルオーバークラスターとかいう概念が基本ありません。物理サーバー何万台、何百万台、何千万台みたいな世界で動き出しているので、 Windows サーバーが持っているフェイルオーバークラスター上に載せましょうとか、ラインマイグレーションしましょうみたいな話は出てこないんです。ただ、オンプレミスだとそうでもないですよね。クラスターに仮想マシン登録されていて、物理サーバー壊れたら勝手にフェイルオーバーしてくれたら便利じゃないですか。やっぱりそういうのは意識しているので、 Azure スタックは実はオンプレに少し合わせて拡張されている部分があったりもすると。 というところで、まず仮想マシンが止まらないようにするところはフェールオーバークラスターでうまく作ってるなっていうのが分かりました。でこれフェールオーバークラスターの管理画面見に行ったら、やっぱりちゃんと用意されているいろんな仮想マシン群が、フェールオーバークラスターに登録されていて、で新しく作る仮想マシンもフェールオーバークラスターに登録されています。ただ仮想マシンの名前で登録されてないんですね。いろんな人たちがセルフで作っていくので、仮想マシンの名前で重複するようなことがなくてですね、もう完全に GUID かなんかでもう仮想マシンが一覧になっています。まあ、ちょっと違う見方をすると、クラウドサービス側の管理者がクラスターマネージャーを見てもどの会社の仮想マシンかわからないので、まあマルチテナントで仮想マシンをサービス化しようとした時にも比較的まあ重要なポイントかなというふうに感じました。でここは今後ナノサーバーが出てきます。C ドライブ数百メガで収まる Windows サーバーがこれから Windows サーバー2016とともに出てきます。ちょうど明日の朝一のセッションで、環境をナノサーバーだけで、この辺のですねハイパー V からストレージから、クラスターから全部環境を作っていくみたいなところまでお見せするセッションがあるので、それはそれでぜひ見ていただければと思います。めちゃくちゃ軽いです。まあ、そういう基盤でないと今後のまあ、プライベートクラウドのスピード感に当然ついていけなくなる可能性もあるので、まあ、そういうところまで含めて実は Azure Stack は意識しているということはご理解ください。でここから難しくなります。一応宣言をしておきます。ストレージサービスはどうだろうと、仮想マシンのサービスは比較的なんか分かりやすかったんですね。で仮想マシンのサービスをどうだろうと思ってみたらですね、フェールオーバークラスターが組まれて、ごめんなさい、仮想マシンじゃない、ストレージですのサービスを見たら、スケールアウトファイルサーバーというマイクロソフトが持っているいわゆるクラウド、プライベートクラウドの基盤としてのストレージサービスの元になる部分はそのまま動いているんです。当然物理ディスクを、複数に束ねて、その物理ディスクの環境を壊れないようにしないといけないとか、壊れた時には、コントロールしないといけないみたいな話なので、ソフトウェアだけで収まらないんです。 Hyper-V もそうですね。 Hyper-V は物理サーバー上で基本動かすものですから、Hyper-V1 台壊れたけどどうしようみたいな話は物理をすごく意識しないといけないです。でここにはフェールオーバークラスターが組まれています。ただこれが Azure のストレージサービスですって言ってしまうと、何が起こるかというと、ブロブとかテーブルとか Q みたいなクラウドストレージの機能が提供できないじゃないかって話になるんです。まあ、当然そうです。で Azure Stack はどうなっているかというと、そこが切り出されています。 Azure Stack の TP1 ではそれが仮想マシンとして別途切り出されていて、Azure Consistent Blob Service とか Azure Consistent Table Service、まあ、簡単に言うと Azure と同じ、基本的に同じ機能を持ったサービスを提供できるようにするサービスがちゃんと用意されているんです。でこれ利用者向けのサービスで、Azure Stack のストレージサービスを使おうと思った人は基本的にはこの上のサービスですね、ちょっと大きくしますと、この上のサービスにつなぎに行くと、そうするとクラウドストレージっぽく見えていて、でクラウドストレージにデータを保存しようって作業すると、最終的に保存される場所はバックエンドのストレージプールになります。こういうアーキテクチャになっているので、ストレージサービスとしても貯める場所っていうのはそんなに大きく変わらないかもしれません。まあ、次の Windows サーバー2016のストレージはこのストレージそのものでレプリケーションみたいな仕組みまでも用意されるので、遠隔地にレプリケーションしておきましょうっていうパブリックなクラウドの Azure と同じようなストレージ環境を作れるんですが、それでもユーザーさんから見たものの方がやっぱり大事なので、ユーザーさんから見たところを非常に重要視して、そこの機能が足りないって言われたらそこは簡単に拡張できるような、そういうアーキテクチャになっています。でこれがマイクロサービスなんです。この紺色のところ、さっきのコンピュートのところもマイクロサービスで作られているものがいっぱいあります。でこのストレージサービスについてもマイクロサービスで作られているものがあります。でこのマイクロサービスで作られているアプリケーション群を止めない仕組みがいるんですよ。でフェールオーバークラスターじゃないんですね。じゃあ何が起きているかというと、 さっきもちょっとお話をしたサービスファブリックという新しいアプリケーション実行基盤が下で動いています。マイクロサービスを展開しアップデートし、それから可用性を高めながら必要によって負荷分散ができるような、そういう基盤の上にこのサービス群が載っていると。管理系のサービスも必要なので、管理系のサービスも基本的には同じように載っている形になります。ですから可用性を高めるテクノロジーが実は2種類あるんですよ。 Azure Stack はハードウェアに近いところで動いているフェールオーバークラスターと、あとはサービスを止めないように、もしくはサービスをアップデートしやすいようにするためのサービスファブリック上のベースのクラスターで、この2つが動いているっていうのがだんだんこう中を見ていくとですね、見えてくるという形になります。でこれあまりにもちっちゃいので、僕は拡大しながらお見せしますが、まあちょっと拡大してもコマンドのところは分かりにくいと思うので、口頭で補足もします。 Azure Consistent Storage、 Azure と同じようなストレージサービスを提供するための機能の中を見に行って、いろんなコマンドを叩いていくとですね、サービスファブリックの中身がだんだん見えてきます。サービスファブリッククラスターのホストになっているノードがどこにあるのかと、その上でどんなアプリケーションが実行されているのかとか、であとはですね、ステートレスのアプリケーションだったら簡単ですよね。ステータス持たないので負荷分散しましょうだったら比較的パッとコピーして負荷分散できる仕組み作ればいいんですけど、ステートフルなサービスがあるんですよ。テーブル系のサービスとかブローブ系のサービスもそうですけど、ステータスを持たないといけないんですね。でステータスを持っているサービスのレプリケーションみたいな仕組みをアプリケーションレベルでやらないといけないんですけど、そういう基盤なんですよ、サービスファブリックって。なのでステータスを持っていようが持ってまいが、負荷分散をしたり自動的に複数にレプリケーションをしたり、どっかが止まったら切り替えをしたり、そういうことができる基盤の上にアプリケーションが載っていると、Azure Stack の非常に面白いポイントの一つかなというふうに考えています。ということで、ここからですね、ちょっと中から見た Azure Stack についてデモをしたいなというふうに思います。いくつかデモを用意をしているんですが、まずはちょっと中身に、Azure Consistent Storage のサービスに入る前に少しだけユーザーインターフェースの、お話をしたいなと思いますが、これ今ですね、ちょっとこれもちっちゃくて恐縮ですが、ちょっと見えないですかね、山田さんっていうユーザーさんでログオンしています。いわゆる一般のユーザーさんです。でこのユーザーのコントロールはどこでしているかというと、 Azure Active Directory でしています。パブリックなクラウドの Azure と同じような感覚で使っていただくというところで、オンプレミスの Active Directory ではなくて Azure Active Directory で Azure Stack のユーザー管理をするというところで、今は設計が成り立っているので、そこはちょっとご注意ください。当然プライベートクラウドなのでオンプレミスから外に出たくないんですっていう要件はあるんですね。でそこに対しては当然議論がいろいろと起きているみたいな、まあ、どうしても社内だけで閉じてこれをやりたいということであれば、まあ、そういう意見も、まあ、世界中から上がってはいると思うんですが、日本からも必要に応じてあげればいいかなというふうに思っています。ただマルチテナントなユーザー管理を Azure Active Directory に任せられるというのは実は結構メリットがあります。そういうこともあって、今のところそういう Active Directory は Azure Active Directory に依存しているというところもあると。ちなみにですね、その山田さん、エンドユーザーさんでログオンしてるんですけども、これちょっと分かりにくいと思いますが、さっきサービスロケーションとか設定した画面があったんですけど、それがないんですよ。ちょっと拡大します、ね、ここにさっき管理者としてログオンしたときにはサービス&ロケーションみたいな設定があったんですけど、エンドユーザーさん、まあ、利用者としてログオンしたときにはそれが見つからないっていうような、まあ、こういうコントロールがされていますと、まあ、ここは比較的簡単に見ておきましょう。でもう一つが、まあ、本題でもありますサービスファブリックのところですね。 これを結構拡大はしているつもりなんですが、さらにいきますか。もう一個いきますかね。からいきましょう。例えば、ゲットサービスファブリックアプリケーションっていうコマンドを叩きます。サービスファブリック上で動いているアプリケーションを表示しなさいと。これエラーが出るんですよ。まあ、当然いきなり動いてなくて、サービスファブリックという基盤の上で動いているので、その基盤に対してアクセスしないといけないんですね。どうするかというと、コネクトサービスファブリッククラスター、クラスターに対してアクセスをします。そうするとどんな情報が出てくるかというと、これノードですね。ACSVM という仮想マシンの中で動いている OS の中の、まあ、ポート1万9000番でサービスファブリックのノードが動いていますよみたいな情報がまず出てきます。結構細かく情報が出てくるので、もし興味があったら皆さんも叩いてみてください。で、1回つながってしまうと中身が見れてくるので、ゲットサービスファブリックアプリケーション。さっきエラーが出てしまったコマンドですが、これを見に行くと、ちゃんと出てくるんですね。このサービスファブリックというアプリケーション基盤の上で動いている Azure Stack サービスの元になっているアプリケーション群ですね。例えばファブリックのフロントエンドがどうこうとかですね、モニタリングのサーバーが動いてるんだな。あとはテーブルのマスター、それからテーブルサーバーとかですね。なんかマスターとサーバーっていうような、そういう組み合わせになってるっぽいんですけど、ね。で、これアプリケーションビューですね。アプリケーションビューで、ちょっとここをコピーしておきましょう。ファブリック、テーブルマスターのアプリケーション、ちょっと後で使うのでコピーをしておいて、で、次はサービスビューをちょっと見てみます。ゲットサービスファブリック、アプリケーションではなくてサービス。やりますと、今度はちょっとサービスのビューで見えていきます。そうすると、さっきはメトリックアップみたいなアプリケーションの名前だったんですけど、メトリックジョブマスターサービスみたいなサービスが動いてますよとかいうのが見えてくるんですけども、この辺にですね、ちょっと面白いポイントがいくつか出てきています。がこれですね、ステートです。このサービスはステータスを持っていませんと。要は、複製をするみたいなことは意識せずに、必要に応じてアプリケーション、サービスそのものをちゃんと分散すればいいですよみたいなものですね。で、下の方に行くとですね、ステートフルがいるんですよ。テーブルのマスターみたいなものはステータスを持ってないといけませんと。からこのサービスはマイクロサービスなので、非常にちっちゃなコンポーネントで動いてはいるんですけども、ステータスを持っているので、これが止まってなくなると、ステータス、データがなくなるみたいなものなんですね。で、このデータなくなってはいけないので、このデータがなくならないように、確実に2つもしくは3つレプリケーションを持ちましょうみたいな設定を、これアプリケーション側で簡単に定義できるんですけど、アプリケーション側で簡単に定義をすると、勝手にサービスファブリック側がバーッとばらまいてくれるという形になっています。で、さらにいきます。ゲットサービスファブリック、ノードの情報をちょっと見てみたいなと。クラスターのノードの話と、まあ、サービスファブリックのノードも基本的に今同じものですけども、ここを見ていくとですね、例えば、ノードの名前は ACSVM ですよと。これも後で使いますので、覚えておいてください。サービスファブリックのノードが ACSVM ですよと。で、下の方に行くと、今度、フォールトドメインの名前とかがあるんですね。物理サーバー上にどうしても、結局、クラウドって言っても物理で動いてるので、最後は。その物理が壊れない保証はどこにもないわけですね。物理が壊れた時にどうするかっていうのは意識して、パブリックなクラウドもプライベートクラウドも作っていかないといけないんですけど、 あとアップデートもそうです。で、そういう時に、シングルポイントオブフェイラーを避けるための仕組みみたいなものもやっぱり意識していかないといけなくて、そういう時によくフォルトドメインみたいなものを使ったりします。あとアップグレードドメインみたいなものもあります。あとはコードのバージョンとかもあるんですね。どんどんどんどんアップデートしたいわけです。新しいサービスになりました。例えばパブリックなクラウドの Azure が新しくなりました。プライベートの Azure スタックは全然新しくなりませんだと、なんかせっかく同じものだって言ってるんだったら新しくしたいです。で、新しくできないと困るので新しくしましょうと。じゃあ今度アップデートのリスクがあるわけですけど、そのアップデートのリスクをできるだけ減らしながらよりバージョンを上げていきましょうと。で、ちょっとまだはっきりとですね、アップデートの仕組みがどうなるかは外向けに発信できてないですが、現在提供できている Azure パックはローリングアップデートモデルっていうものを持っていて、四半期に1回かな、アップデートモジュールを出しますとも宣言をされていて、システムセンターと同じようにアップデートモジュールが出てきます。だからここはリズムだと思うので、オンプレミスであればどんどんどんどん上げましょうってさすがに難しいと思う。リズムを作って何ヶ月に1回新しく、追加されたものについて上げていくようなモデルになるといいなと。で、それを簡単にできるようにするための仕組みが用意をされていますと。で、これ外見のサービスですね。で、ここから、ゲットサービスファブリック、なんだっけ、デプロイドコード。展開している、コードパッケージだ。展開をしているコードのパッケージをですね、探し出しましょう。サービスファブリックに対して。サービスファブリックはあくまでも基盤なので、Azure スタックとしてどういうコードパッケージを展開しているかを見に行きたいんですね。で、ノードの名前、さっき出てきました。ACSVM。アプリケーションは一番最初にコピーをしておいたテーブルのマスターとかにちょっとしましょうか。そうするとですね、どういうコードパッケージが展開されているか、どこに展開されているかも全部出てくるんですね。なので、Azure スタックのストレージサービスのテーブルの部分のコードっていうのは、この C ドライブのプログラムデータのファブリックデータの下の ACSVM の下のファブリックの下、これごめんなさい、ちょっと拡大して言えばいいかと。ここですね。C のプログラムデータの下のファブリックデータの下の ACSVM の下のファブリックの下にいっぱいありますよというのが出てくるんですけど、この例えばワークしているもの、それからアプリケーションだったかな。で、テーブルマスターのアプリケーションを見に行って、ここにコードがあるので、コードを見ましょうと。やるとだんだんですね、中身が見えてくるんですけど、テーブルマスターの元になっているアプリケーション、ここにいるんですよ。エグゼです。あと DLL、ここにいるので、こういうパッケージを開発チームが、アジャイル開発をしながら、開発チームが作って、それをサービスファブリック上に投げていくような、そういう設計になっています。で、これが Azure スタックの実は最終的なサービスの元です。ですから、ここまで分かっていると、もし何かあって明らかにこの部分だけ動いてないって分かると、そのサービスの可能性があるわけですね。で、そこにもう焦点を絞ってわーっとトラブルシューティングをしていけばいいかもしれません。で、今のところ Azure スタックは Azure スタックとしてちゃんと管理ができるようにしようとは考えているので、ここまで意識をせずにですね、運用ができるといいなとは当然思ってますけれども、トラブルシューティング、最後運用管理者の方が最後の要にならざるを得ないので、今の IT 業界は。であれば、ここまで知っておいていただいて損はないかなと思って、で、私自身がちょっと理解をしたので、だったらそれをしっかり、このイベントでお伝えしたいなと思って、環境を用意しました。さあ、あと10分、あんまり時間がないです。コンピュートリソースの話をしました。それからストレージの話をしました。で、ネットワーク。で、ネットワークはどうなってるかというと、ここはネットワークの前に少し SDN の話が必要になります。SDN をやるんですね。で、Azure スタックはポータルとかスクリプトから、 パッと指示を出しましょう、もしくはさっきお話をしたインフラストラクチャーズコードで自動化しましょうっていう世界を持っているので、それでどーっと展開すると、右のようなロードバランサーとか分散ファイアールとか仮想マシン、 Windows、Linux 関係なくいっぱい立ち上がって後ろのデータベースがいるような、そういう設計まで含めて自動的に作れるんですね。で、このを作るためには当然ネットワークもソフトウェアベースでより簡単に管理ができる世界を持ってないといけないので、パブリックなクラウドの Azure はもうそうなっています。で、プライベートクラウドの Azure もそうならざるを得ない、もしくはそうなることができる機能、マイクロソフトが開発しているわけですから。で、それで何が起きているかというと、 Windows サーバー2016の SDN が異常に進化をしています。かなり進化をしました、まあ、今回ですね、まあ、2016は完全に、まあ、出てきたわけではないですが、明日セッションがあるので、もし興味があったら聞きに来てください。で、Azure スタック上の実装をすごく分かりやすく見たときには、外から Azure スタックの外から仮想マシン、まあ、物理マシンでもいいですね。なんかパケットが来たときに、Azure スタックの中で動いている仮想マシンに対してパケットを流すんです。で、そのときに、パブリックなクラウドの Azure もソフトウェアロードバランサーが動いています。それと同じものがオンプレミスでも使えるようになります。それからそのソフトウェアロードバランサーですとか分散ファイアウォール的な設定をソフトウェアで自動化するためにネットワークのコントローラーがいるんですね。システムセンターじゃないんですよ。ネットワークコントローラーっていう、またマイクロサービスがいるんですよ。で、Azure スタックは MUXVM、それから NCVM、ネットワークコントローラー VM、この2つの仮想マシンが例えばネットワーク用にいたりしますと。で、その NCVM の中身を見ていくと、またマイクロサービス。で、ここでもう一回おさらいをしておきます。これ NCVM という仮想マシンにはなっているんですが、NCVM が止まっているか動いているかが大事ではありません。その中で動いている NC のサービスが動いているかどうかが大事になってくるので、インフラのエンジニアさんはどうしても仮想マシンが動いている、動いていないみたいな話になってしまうんですが、そうではないと。いうことをご理解いただいて、サービスのトラブルシューティングとかにつなげていただけるといいなと。あ、じゃあサービスファブリックで動いてるんだって思いますよね。さっきのこの、Azure のストレージサービスと同じようにサービスファブリックで動いてるかなと思いきやですね、ちょっと違ったんです。ちょっと予想を超えてしまったんですけど、私の Windows ファブリックというものでネットワークのサービスは動いていました。で、この Windows ファブリックって何かというと、リンクサーバーと同じテクノロジーです。リンクサーバーが2013になったときにですね、フェールオーバークラスターとか組まなくても、複数並べると負荷分散と効果要請高める仕組みがありますみたいな、そういうサービスになっているんです。元は一緒なんですけど、基本的に元は一緒ですけども、どっちかというとサービスファブリックとしてクラウドに一生懸命開発をしている元になったものが、もう早めにこうオンプレで使わなきゃいけなかったので、まあ、サブセット的にちょっと切り出して使っているようなものがあるんですよ。で、ネットワークのサービスは今 Windows ファブリックで動いているので、コマンドが若干違います。Get Windows ファブリックサービスとかです、ね、さっきは Get サービスファブリックサービスだったんですけど、なのでこの辺はちょっと気をつけないといけないなというふうに思いました。ただ両方とも効果要請、それから負荷分散を兼ね備えたアプリケーション基盤で、フェールオーバークラスターに非依存のものになります。ちなみにだったら使えないじゃないかと思う人はもうちょっと待ってください。で、サービスの A と B がサービスファブリックで動いていて、 C は Windows ファブリックで動いているんですね。これそれぞれ Agile 開発してるわけですよ。今一番自分たちにとっていいものを作る、早く作らないといけないです。いいサービスを早く作るということがゴールなんです。同じテクノロジーを使うことがゴールではもうないんですよ、アジャイル開発で。ただルールがあります。 API 互換を外さないっていうルールさえあれば、中身は正直どうでもいいんです。で、これは Azure Stack 関係なく、実はマイクロサービスならではの設計のポイントだったりするわけですけども、こういうものがですね、Azure Stack の中で当たり前に使われていると。まあ、ただサービスファブリックに最終的には寄っていくんではないかなと想像しています。理由は一つ、サービスファブリック4 Windows サーバーっていうのが最近、まあ、ベータですけど登場したので、 Windows ファブリックである必要がなくなってきているのかなと思いまして、まあ、今後は集約されていく可能性があるんですけども、ただちょっと今のところ違うもので動いてるよっていう話と、まあ、内部的にはその DevOps 的な要素がふんだんに組み込まれた Azure スタックになっているよということを両方ご理解いただけるとありがたいなと思っています。で、せっかくなので、まあ、運用を意識していろいろと調べ始めたので、そこってどうなんだろうと思うと、サービスファブリッククラスターのアップグレードの仕組みみたいなものがですね、ちゃんと用意されていると。アップデートコマンドみたいなものもちゃんと用意されているので、こういうものを使っておそらくアップデートをすると。ですから Azure スタックで新しいモジュールが出てきたとすると、もしかしたら皆さんはアップデートのインストールみたいなことをするかもしれないですけども、内部的にはアップデートされたモジュールだけこういうサービスファブリックのアップデートの仕組みが入っているとかいうことが考えられますよと。で、物理側はどうしてもフェイルオーバークラスターベースなのでローリングアップデートになります。で、こちらのサービスについてはよりアップデートしやすいモデルになっているので、こういう新しいアーキテクチャと新しい仕組みを使って展開をしていく。で、ここまで来るとですね、この最新のアーキテクチャそのものが Azure スタックの大きな武器になるのではないかなと思っていまして、まあ、特に運用まで意識をしたちゃんとしたアーキテクチャになってますかっていう話になった時に、どういう機能がありますではなくて、ちゃんとそういうことまで意識したものなんですよと言えるのが Azure スタックであろうというふうに考えております。と言ってる間にもう3分にもうすぐ3分切ってしまうので、最後、現状だけ軽くお話をしておきます。Azure Stack の TP1 は、これちょっとちっちゃくて恐縮ですけれども、モジュールをダウンロードしていただいて展開をします。で、展開をした中に VHD のファイルがいくつか入っているので、それを使って VHD ブートをして、で、あとはスクリプトを一発実行するだけです。それだけです。で、スクリプトを実行して Azure AD とかの情報だけを入れますと、まあ、バーッとスクリプトが走って仮想マシン10個を含む Azure スタックの環境が整うという形になっています。インストールに時間をかける、まあ、時間は3時間くらい、私がお借りしている環境だと3時間くらいですが、時間をかけるって言っても手間はかけない、まあ、そういう状態になっていて、で、さらに、Azure スタックの自動展開ですね、標準、推奨値はメモリ128ギガ以上の物理サーバーを用意してくださいってなってるんですけど、32ギガとかでもインストールできたりするわけですよ。で、そのできる理由はスクリプトに書いてあるからです。スクリプトに書いてある何十ギガっていう制約をちょっと書き換えれば、実はその制約は超えられるようになっています。で、ほぼスクリプトで自動的に実行しているので、で、どこを見るかというと、展開したファイル群の中に Microsoft Azure Stack POC.vhdx みたいなファイルがありまして、これをドライブにマウントするとですね、いろんな情報が出てくるんですけど、例えば一つのフォルダの中には Azure Stack Installer Component のスクリプトみたいなものがバーッと並んでるんですよ。で、これっておそらくマイクロソフトのテクノロジーを使って自動化をしたいと思う人たちの最高の宝の山だと思います。サンプル、まさに動くサンプルがここに詰まっているので、Azure Stack 自身を使う使わない関係なく、 Azure Stack が非常に面白いものになっているということをご理解いただけると嬉しいなと。で、Azure Stack の情報をですね、知りたいなと思ったときには Azure のサイトに行ってください。Azure のサイトからたどって Azure Stack まで行けるようなパスがすでに出来上がっていますので、Azure から見に行っていただければと思いますと。で、関連セッションあまりにも多すぎてですね、きれいに整理しきれなかったので、まあ、とにかく、サービスファブリックも含め、それからハイパーブ、当然ハイパーブも含めていろんなサービスのセッションがこれからいっぱい出てきますので、この後のセッションを楽しんでいただければというふうに思っています。で、すいません、お約束ですが、アンケートをぜひ INF013 になります、アンケートにお答えください。それからこの後私 Ask the Speaker のコーナーにおりますので、何かご質問がありましたらそちらに寄っていただければと思います。 ということで、約60分お時間いただきました。セッションはここまでとなります。ご清聴どうもありがとうございました。